市政通信。
15。岩倉市国民健康保険第3期データヘルス計画。第4期特定健康審査等実施計画を策定しました。本計画は健康寿命延伸のため、国民健康保険非保険者を対象に、保険者が策定する健康・医療情報を活用した保険事業の実施計画です。計画策定にあたっては、健康・医療情報の分析結果から健康課題を抽出し、PDCA、すべてアルファベット大文字、PDCA サイクルに沿った効果的・効率的な保険事業を目指しています。計画期間、令和6年度から令和11年度、6年間。計画の内容、データヘルス計画は、岩倉市国民健康保険における保険事業の全体計画であり、特定健康審査等実施計画は、保険事業の中核である特定健康審査、特定保険指導の具体的な実施方法を定めています。両計画は相互に連携して策定することが望ましいとされており、この度の計画から一体的に策定しています。また、計画書の標準化により、他市町との比較、保険者としての課題や取り組むべき事項が把握しやすいものとなっています。なお、本計画は市ホームページに掲載しています。二次元コードがあります。問い合わせ先、市民窓口課、国保年金グループ、電話、385833。16。おたふく風邪ワクチン予防接種、費用の一部を助成します。おたふく風邪、流行性耳下腺炎。おたふく風邪は、ムンプスウイルスに感染することにより発症し、発熱や耳の下から顎にかけて、耳下腺等、痛みを伴う腫れが出てきます。感染すると、脳炎や脳症などを併発し、難聴などの後遺症を残す場合があります。このため、おたふく風邪の発症や重症化を予防するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年4月1日から任意接種であるおたふく風邪ワクチン予防接種の費用を一部助成します。対象者、接種日に市内に住民登録があり、次のすべてに該当するお子さん、3つあります。1、満1歳から6歳までの小学校就学前であること。2、令和6年4月1日以降に接種していること。3、おたふく風邪に罹患したことがないこと。助成金額、2000円、1人1回のみ。申請方法等、詳しくは、4月以降の市ホームページをご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ先、健康課保険予防グループ、保健センター内、電話、373511。17、未来寄り合い全体フォーラムを開催しました。二重感嘆符。 持続可能で魅力的な地域づくりについてざっくばらんに楽しく語り合う未来寄り合い。令和4年度から2年をかけて小学校区ごとに地域の強みや弱み、自分たちにできることなどを語り合ってきました。今回5つの小学校区合同で未来寄り合い全体フォーラムを開催しました。当日の様子はこちらから。二次元コードがあります。タイトルの左に未来寄り合いのロゴマークがあります。第1部、耳寄り講演会。街で遊び、街に学び、街と暮らす。街を自分ごとにする新しい自治の形。岡崎町育てセンター、リタ。リタはひらがな。事業企画マネージャーの天野豊さんから、岡崎市の中心市街地で取り組まれている町づくりについてお話を伺い、町内会の広域連合会や次世代の会の取り組み、横丁の空き家活用などの事例に触れ、住民が主体的に関わる自治の現状を伝えていただきました。3つあります。1.町づくりには特効薬も万能薬もない。小さなトライ&エラーを繰り返して無理なく続けられる方法を見つけることが大事。2.誰も経験したことのない課題を解決するためには人やネットワーク、アイデアの総動員が必要。共同、協力、働く。共同でみんなが話し合いながら解決していくことが前提。3.これからの自治は創造。創造は新しいものを初めて作り出すこと。これからの自治は創造的になっていく。自治はすごく大変だけど、すごくやりがいもあり、楽しさがあり、喜びがある。舞台に大きなスクリーンがあり、左側にマイクを持ち、話をしている人の写真があります。第2部、おしゃべりカフェ、交流会。11グループに分かれて、耳寄り講演会で印象に残ったことや、持続可能な地域となるためには、どのような取り組みが必要なのか意見交換をし、全体で発表・共有しました。耳寄り講演会で印象に残ったことは、これからの自治はクリエイティブだ。無理をしない、楽しくやってみよう。やりたいこと、必要なことをできることから、今までのやり方からの転換、顔の見える関係人口、協力者、参加者、顔の見える関係人口を増やす、横のつながりを作る、地域外の人も取り込んで課題解決、など、持続可能な学区へ、エレガントでミニマムな初めの一歩は、人と経験のつながりを大切にする。今までの行事に創造的で刺激的な工夫をする。定期的に会える交流の場、プラットフォームを作る。若い人に知ってもらうための情報発信、途切れのない年代交流など、各グループ5、6人が机の資料を見ながら 話し合っているような写真が2枚あります。問い合わせ先、共同安全課市民共同グループ、電話385803。18、下水道が使用できる区域が広がります。4月1日から上野町、石仏町、八剣町、大地町の一部の区域で新たに下水道が使用できるようになります。区域内に家屋を所有する人で浄化槽をお使いの場合は、速やかに下水道への接続工事、排水設備工事をしてください。汲み取り便所をお使いの場合は、下水道が使用できる区域になってから3年以内に、水洗便所に改造し、下水道への接続工事をしてください。また、すでに下水道が使用できる区域の人で、下水道への接続工事をしていない場合は、速やかに工事を行ってください。受益者負担金が付加されます。下水道整備区域内に土地を所有している人は、負担金が付加されます。対象区域の土地を所有している皆さんへ、下水道事業受益者申告書を送付しますので、必要事項を記入の上、提出してください。ただし、その土地が、地上権、私地権、使用貸借、または賃貸借による権利がある場合は、その権利者が対象となります。工事は指定工事点で、排水設備工事やトイレの水洗化工事は、市が指定した工事点でなければ施工できません。指定工事点については、市ホームページをご確認いただくか問い合わせください。工事費の融資斡旋制度があります。下水道の排水設備工事には、次の改造資金の融資斡旋、無利子を行っていますので、希望の人は指定工事点を通して申し込みください。ただし、下水道が使用できる区域になってから3年以内に行う工事が対象となります。汲み取り便所を水洗トイレに改造する工事。60万円以内。便槽が1個増すごとに30万円以内を加算。浄化槽を廃止する工事。30万円以内、浄化槽が1個増すごとに15万円以内を加算。雨水対策にご協力を。下水道へ接続すると既存の浄化槽は不要となります。浄化槽を雨水貯留施設へ転用すると次のメリットが期待できます。地域貢献になる。大雨時に河川や排水路への流出を抑えることができ、浸水被害の緩和につながります。節水になる。ガーデニングの水やりや洗車に利用できます。災害対策になる。地震等での断水時に、トイレ用水として利用できます。なお、補助制度がありますので、事前に問い合わせください。工事後の申請はできません。補助金の額、工事費の4分の3に相当する額、5人層から10人層、補助限度額、10万円、11人層以上、補助限度額15万円。図。 新しく下水道が使用できる区域、令和6年4月1日から下水道が使用できる区域と、令和7年4月1日から下水道が使用できる予定の区域の色分けされた石仏スポーツ広場付近と史跡公園付近の地図があります。図終わり。問い合わせ先、上下水道課下水道グループ、電話 3858151519。 第9期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定しました。今回策定した第9期計画は、令和6年度から3年間の計画で、団塊世代が75歳以上に到達する2025年が含まれています。また、団塊ジュニア世代が65歳以上に到達する2040年も見据え、中長期的な視点に立った計画と言えます。計画の基本理念と基本目標。第8期の基本理念を継承し、みんな生き生き居場所のある地域共生社会を目指してを基本理念とします。基本理念を実現するため、ずっといられる居場所のある街づくり、生き生きと輝く居場所のある街づくり、介護を安心して受けられる居場所のある街づくりの3つを基本目標に掲げて、各種施策事業を推進していきます。基本理念、みんな生き生き居場所のある地域共生社会を目指して。基本目標1、ずっといられる居場所のある街づくり。基本目標2、生き生きと輝く居場所のある街づくり。基本目標3、介護を安心して受けられる居場所のある街づくり。高齢者人口及び後期高齢者人口と認定者数の推移。令和5年10月1日現在、岩倉市の65歳以上の高齢者数は 12,085 人で、高齢化率は 25.3% です。今後も高齢化率は進むと考えられ、2040年には 29.1%、2050年には 30.2% になると予測しています。また、高齢化の進展により、要支援・要介護認定者の増加も予測し、現在2102人の認定者は、2025年には2219人、2040年には2517人になると予測しています。図2つ。図1、推計人口と高齢化率の推移。図の説明。棒グラフ2つと折れ線グラフの複合グラフです。色分けされた2つの棒グラフは、総人口と65歳以上の人口を表し、総人口の棒グラフに65歳以上の人口の棒グラフが左に少しずれて重なり合っています。折れ線グラフは高齢化率を表しています。縦軸左、人数0人から5万人。縦軸右、パーセント0%から 40%。横軸、年、 2023年実績、2024年、2025年、2026年、2040年、2050年の6つの年があります。総人口、2023年実績、47,796 人。2026年まではほぼ横ばいで、2040年は 45,095 人。2050年には 42,729 人となり、2026年と比較して約 5,000 人減少しています。65歳以上人口、2023年実績、12,085 人。2040年は 13,103 人。2050年には 12,921 人となり、ほぼ横ばいです。高齢化率、2023年実績、25.3%。2026年まではほぼ横ばいで、2040年は 29.1%、2050年には 30.2% となり、2026年と比較して約 5% 増加し、右肩上がりになっています。図2、推計認定者数と認定率の推移。図の説明。棒グラフと折れ線グラフの複合グラフです。棒グラフは認定者数、折れ線グラフは認定率を表しています。縦軸、左、人数、0人から3000人。縦軸、右、パーセント、0% から 30%。 横軸、年、2023年、2024年、2025年、2026年、2040年、2050年の6つの年があります。認定者数、2023年、2102人。2026年には2276人と緩やかに増加し、2040年は2517人、2050年には2505人となり、2026年と比較して約250人増加し、緩やかに増えています。認定率、2023年 16.9%、 2026年には 18.4%、 2040年は 18.9%、 2050年には 19.0% となり、緩やかに増加しています。図終わり。介護保険給付費と介護保険財源の仕組み。認定者の増加に伴い、介護サービスの利用も増えます。第9期計画の介護サービスにかかる給付費は、約102億円となる見込みです。介護保険給付に必要な費用は、公費 50% と保険料 50% で賄っています。第9期における65歳以上の人の負担分は約25億円となり、介護保険料の基準月額は5391円となります。問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話385811、令和6年度の65歳以上の人、第1号被保険者、 の介護保険料をお知らせします。介護保険料は3年に一度見直しがされます。市でも介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料基準額及び所得段階等についての見直しを行いました。第9期計画期間、令和6年度から3年間における介護保険料基準額月額は5391円となり、第8期計画期間、令和3年度から3年間より395円引き上げとなりました。仮徴収のお知らせ。65歳以上の人、第1号被保険者の令和6年度の介護保険料は、後ほど案内する表の通りです。年金から介護保険料が引かれる特別徴収の人には、仮徴収額特別徴収のお知らせを、また銀行等の金融機関の窓口や口座振り替えで納めていただく普通徴収の人には、納入通知書、仮徴収額通知書を4月上旬に送付します。なお、お届けする通知書の保険料額は、令和5年度の保険料所得段階をもとに算定したものです。令和6年度の年間保険料額は、令和6年度の市民税の課税状況等をもとに、7月に決定し、改めてお知らせします。低所得者の保険料の軽減について、消費税を財源として、所得段階第1段階から第3段階の保険料負担の軽減を行っています。表、令和6年度所得段階別介護保険料。令和6年度から3年間の基準額、月額5391円。所得段階の第5段階の額。なお、同一世帯であるか否かは、4月1日時点の住民登録で判定します。年度途中で資格取得したときは、資格取得日。また、年度途中に第1号被保険者の資格を取得または喪失した場合は、表の年額から月割り計算します。所得段階、対象者、計算方法、保険料年額の順に読みます。所得段階は1から16まであります。第1段階、対象者は2通りです。1、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税の人、または生活保護を受給している人。2、本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人。計算方法。5391円×0.285×12ヶ月。保険料年額。軽減後。18,400円。軽減前、29,400円。第2段階、本人及び世帯全員が市民税非課税で、第1段階以外の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人、5391円×0.485×12ヶ月。軽減後、31,300円。軽減前、44,300円。 第3段階、本人及び世帯全員が市民税非課税で、第1段階以外の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人、5391円×0.685×12ヶ月、軽減後、44,300円、軽減前、44,600円。第4段階、世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、5391円×0.9×12ヶ月、58,200円。第5段階、世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人、5391円×1.0×12ヶ月、64,600円。第6段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が120万円未満の人、5391円×1.2×12ヶ月、77,600円。第7段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、5391円×1.3×12ヶ月、84,000円。第8段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、5391円×1.5×12ヶ月、97,000円。第9段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が320万円以上、420万円未満の人、5391円×1.7×12ヶ月、109,900円。第10段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が420万円以上、520万円未満の人、5391円×1.9×12ヶ月、122,900円。第11段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が520万円以上、620万円未満の人、5391円×2.1×12ヶ月、135,800円。第12段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が620万円以上、720万円未満の人、5391円×2.3×12ヶ月、148,700円。第13段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が720万円以上、820万円未満の人、5391円×2.4×12ヶ月、15,5200円。第14段階、 本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が820万円以上、1000万円未満の人、5391円 ×2.5 ×12 ヶ月、16万1700円。第15段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が1000万円以上、1500万円未満の人、5391円 ×2.6 ×12 ヶ月、16万8100円。第16段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が1500万円以上の人、5391円 ×2.7 ×12 ヶ月、17万4600円。表、終わり。問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話、3858111